最近、三国志平和を読み始めました、友です。
あ、見つかったんですね、前です。
三国志平和見つけました。最初ネットで買おうかなと思って。ネットで買おうかなと思ったら2650円プラス税と。
はい。
中身見ないで買うのはちょっと勇気のいるお値段だったので、これちょっと現物を見ようと思いまして。3000円の本ちょっと中身ちらっとも見ないでは買えんと思って。で、自分の住んでる街の本屋を探して見つからないと。
うん。いや、ないでしょうよ。ネットでも絶版扱いだったから。
うん。で、お隣の町行って、うん、またお隣町の本屋さん、ちょっと大きいとこ行っても見つからないと。あ、でも取り寄せはできるんだな。取り寄せようかなと思って。でも取り寄せするんだったらネットで買っても一緒だな
ぁ。そうそう、一緒一緒。
悩んで、ただ、子供が図書館行く機会があったので、一緒に行ってみたら、まさかの地元図書館にある。うん、
ありましたか。
はぁ、
さすがだね、図書館。
と思って。さすが地元図書館と思って。で、もうなかなか侮れんなと思って、まあ、借りまして。で、今読み始めてるんですけども。
はい、どうですか？
そうですね。いや、サクサクと行くので、確かにお話の読み物としては面白いかもしれないです。
へー。
なんて言うんでしょうね、こう。
うん。
時代背景とかそういうものを全く考えてないから、こう。もう、全然もう胸を張って、胸を張ってデタラメ言ってるっていう感じがいいですね。
デタラメなんだ、やっぱり。
まあ、デタラメって言ったらあれだけど、胸を張って、なんていうのかこう、まずそもそも裁判から始まって、裁判も数百年前の人が、あの世で裁判始めるっていうわけのわからない設定なんで、お、気持ちいいな、これ面白いなと思って、今まあ読み始めてます。
また聞かせてください。
そうですね。ある程度いいとこまで行ったら、平和に触れてもいいのかなと思いますね。
そうですね。ネタバレでちょうどいいですね。
はい、いいかもしれないです。
はい。
では、今回はその三国志平和とは全く関係のないネタバレをやっていきます。
はい。よろしくお願いいたします。
はい。
だが
今週のネタバレです。今週は、
はい、
曹操が未亡人にはまって、まあ、大失敗をした回だったんですけども、
はいはいはい、
この未亡人ちょっと皆さん気になってると思うんですよね。
どんな人かね。
もうなんか流れの中で説明しちゃいましたけども、まあちゃんとしっかりこの事件を触れていこうかなと思って、はい、今回のネタバレはこの出来事を扱いたいと思います。
はい。呼吸不振の。
はい。
ジョージ。はい。
ジョージ、まあ、ジョージって言われたら、急に生めかしいな。まーちゃんからジョージって言われた。なんでしょう、急にヒルドラになってきました。はい、では、ヒルドラ参ります。そもそも、曹操は、めっちゃ子供がいて、はいはい、奥さんもめっちゃいた、女好きの人です。
はい、そんなことは聞きましたよ。うん。
で、今回、あらすじでも触れましたけども、うん、めっちゃたくさんいる子供たちの中でも、期待してた長男が、
亡くなったもんね。
死んでしまいます、はい。さあ、そんな大事件だったんですけども、まずこの流れとしまして、はい、長州が曹操に降伏し、はい、この長州のおじさんの奥さんが、まあ、絶世の美女だったっていう話なんですけども、うんうんうん、これ、
はい、
実は長州を降伏させたらたまたま絶世の美女がいたのではなく、
うん、
この絶世の美女を求めて長州に圧力をかけたんじゃないかっていうお話もあるぐらい、
すごいそれは、
まあ、すごい美人だったようです。この奥さん、長州のおじさんの奥さんでして、はい、おじさんが亡くなってすぐのタイミングなので、喪に服している未亡人なんです。
ですよね。
例えば未亡人でももう5年も経ってるよとか10年経ってるようであれば、うん、それはもう喪に服す期間も終わってるから恋愛も自由でしょう、はい、ただ喪に服してる間の女性に対してちょっと強引に迫ったのが曹操なんです。
喪に服すって日本とかと一緒、はい、1年ぐらいとかわかんないけどね。
喪に服す期間まで調べなかったけど、で
も1年ぐらいかな、
あれですよね、もまあその1年ぐらいなんか喪に服すみたいなのやりますよね。ああ、大体同じなんじゃないですか。ちょっとそれ確認しなかったですね。しかもこれすごい昔の話なんで、
わかんないですね。確かにね。
はい。ちょっと、それ確認してみますね。
確認しといても発表するとこないからいいよ。はい。
あ、なるほど。そっかそっか。まあ、自分と自分の中で。はい。まあ、その、喪に服してるおじの妻ですから、おばですよね。を、無理やり、まあ、ね、そういうことをする曹操に対して、長州は、ちょっと怒ってる、
うん。
で、曹操としては、はい、長州が怒ってることを察しましたので、
うん、
実は、曹操は曹操で長州を殺そうとしたみたいなんですよ。
もうそこまで？はぁ。
もう本当にこの絶世の美女が欲しかったんでしょうね。
はいはいはい、
で、もうなんか邪魔なものは邪魔だと。
うん、
で、長州側としてはいかんいかん、これは曹操に殺されるぞってことで、うん、逆に曹操をやっちまえとなったみたいです。さあ、で、ここから先はですね、大体その、まあ、あらすじで触れた内容と同じでして、はい、まあ、天意がお酒によって、ただまあ、天意大活躍、立ったまま亡くなる。それこそ、日本で言うと、義経のボディーガードの弁慶が、
はいはい、
弁慶がこう立ったまんま亡くなったみたいな形で、どうも死ぬ時に脳に障害を受けて死後硬直を起こすと立ったまま死んじゃうことがあるみたいでして、おそらく転移もそれと同じような状態だったのではないかとは思うんですけども、
はい、
ただですね、転移が一生懸命守っている門は守りきれましたが、
うん、はいはい、
他の門を突破されて曹操は城に入られてしまうんですよね。
うん、うん、そうですね。
さあ、この絶世の美女がどうなったのかっていうのはあらすじで触れてませんし、吉川英治版三国志の中でもはっきりとは書かれていないんですけども、
そうですね、書かれてなかったですね。
この美女がどうなったのかと、
うん、
実は2パターンお話が残ってまして、
はい、
片一方が、曹操の息子、長男がですね、
はい、
曹操を逃がす際に、曹操の鎧兜を自分が着て、で、曹操のふりをして逃がすということをやるんですけども、
はい、
その時に、この美女を見た長男が、この美女だったら、そりゃ父ちゃん道間違えるわなと、これはいかん。
さすが曹操の息子。
あれでしょうね、ちょっと息子は息子でムラっとしたんでしょうね。お、いい女だなと。
まあでも結構年上でしょうけどね。い
や、そこら辺を超える魅力があったんでしょう。で、この息子としては恨みはないけども、あんたがいるといかんってことで殺してしまったっていうお話がまずワンパターン目です。
はい。ありそう。
もう一つのパターンっていうのが、
はい、
長州が勝ちましたので、長州から曹操がまあ逃げていきますよね。で、城を取り返した長州で、城の中にはその絶世の美女がいるわけです。長州としてはその絶世の美女を敵の大将の女になった裏切り者っていうことで処刑したという話も残ってるんですよ。
まあ、裏切り者ってだって半ば連れて行ったような感じでしょうけどね。
そうです。まさしく。まさしく。もう無理やり曹操に迫られて、致し方なく曹操のそばにいただけなのに、なんかね、自分の意思で言ったわけじゃないのにそういうことされるっていうのはどうなのかなとはちょっと私も思うんですけども、ね、まあ、まさに美貌ゆえに人生を、まあ、狂わされたと言いますか、狂ってしまったというか、そういう、まあ、絶世の美女だったのかなと。ちなみにこの美女ですね、スーシという名前でして、スーシさんです。ちょっとお名前の感じも可愛い感じですよね。はい、スーシーですので。そんな可愛い感じ。
いやいや、可愛い可愛い。
あ、可愛い可愛い。この可愛いスーシーが、はい、まあ、曹操を狂わせ、
うん、
まあ、周りの男性たちを狂わせていったというお話でございます。
は
い、さあ、こんなバッチバチにやり合った曹操と長州なんですけども、
はい、
この後どうなっていくかと言いますと、
うん、
書くっていう参謀はものすごく世の中の状況を見るのが上手くて、
うん、
すごく世の中の流れに乗るっていうことを意識してる軍師だったらしく、
はい、
このタイミングだったら曹操に降伏しても、うん、曹操はこっちを切らない上に大事に扱ってくれるなっていうタイミングで降伏して、はい、結果核は曹操軍の軍師として重宝されています、
うん、おー軍師なだけあるね。
はい、これがですね、後々なんですけど、袁紹と曹操がやり合う瞬間が来るんですよ。うんうん、
はい、
その時、袁紹はすごくたくさんの軍勢を持ってますけども、はい、曹操としてちょっと分が悪いなと。
うん。
このタイミングで曹操に降伏したら、いやー、いろいろあったけど、曹操さん許してくれますよね。かつ、うちの大将もちゃんと仲間にしてあげてよね、みたいなことが、うまくできたのが核なんです。うん、核ってのはすごい軍師だったんだなと僕は思います。
そうですね、
はい、
二国間を、まあ、二国というか二人のね武将を
そうですね
また取り持ってっていうことですね。
はい、すごく冷静で、すごく時勢をちゃんと見てた軍師が核なのかなと。
うーん、
私はこの核軍師結構好きです。
何回も出てきたもんね、核核って覚えてますかが何回もあった気がします。
はい
確認されてるなって思ってました。
そうです、お、核を確認。さあ本日のネタバレは以上でございます、
はい、じゃあいずれにしても、
はい、
この故宮夫人スーシさんは亡くなってるってことですね。
はい、亡くなってしまったようです。はい、
まあ節制の美女なだけにかわいそうな結末ですね。そうですね。
まあ、この方が、まあ、それ相応に、まあ、普通の美貌だったらそこまで争いも起きずだったのかなと。まあまあまあ、美しいっていうのはまあ、
ざまあ悲しい。ね、
そうですね。罪ですね。そうですね。
うん、
さあ、さあ、ちょっと変な方向に話が転がってますので、本日のネタバレは以上でございます。
はい、はい、面白かったです。
エンディングです。今週のネタバレは、
はい、
絶世の美女、
うんうん、
スーシーについて触れていきました。
はい、
三国志、
うん、
何人かの美女が出ますけども、
はい、
まあ、その中でもちょっとですね、まあ、悲劇的な方の美女かなと思いますね。
でもなんか前の朝鮮ちゃんも結構悲劇的だった気がするから、
はい、朝鮮ちゃんも悲劇的、
うん、なんか美女はそういう運命なのかなって思ってます。
あ、でもこっから後半に向けてですね、
うん、
なんでしょうか、男を食ってくぐらいの存在感がある、
まあ、女性が出てきますか。
ちょっと個性的な美女がたくさん出てきますので、
はい、
これからぜひご期待いただければと思います。
はい、
ではメールアドレスをお願いします。
うん、はい、ただいま皆さんの三国志との出会いについて募集をしております。4月の12日締め切りで、皆さんの三国志との出会い、そしてこの番組三国だがとの出会いをぜひ教えてください。まずはメールアドレスです。数字で359、アルファベットで DAGA、 三国だが @gmail.com。 エピソードの概要欄にお名前だけで送れるメールフォームもご用意しております。またツイッターをされている方は DM でも受け付けております。感想はハッシュタグ三国だが、三国を漢字、だがをひらがなでつけてつぶやいてください。皆さんのご応募お待ちしております。
はい、お待ちしております。
はい、
次回はですね、
うん、
中秋好天、空腹満腹、そして梅山夏の陣というところに触れていこうと思います。
はい、
ではまた日曜日にお会いしましょう。